今日も元気にリアルテンポが最高。はい、皆さんこんにちは、テンポコーディネーターの西村がお送りするリアルテンポが最高。本日のゲストは、まあね、カレー好きの方とはご存知の方も多いと思うんですが、神田の名店、トップカの、株式会社トップカ会長の関根康弘さんです。で、関根さんは、まあ、人気のカレー専門店トップカの創業者でオーナーでもいらっしゃいます。で、私もちょっと随分ね、関根さんとは、まあ、長いお付き合いになりますので、まあ、いろんなエピソードをちょっとお話しいただければと思っております。この番組は欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トップカの公式通販チャンネル、トップカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。はい、改めまして、店舗コーディネーター西村がお送りします。リアル店舗が最高です。本日のゲストは、待望の、カレー専門店トップカの、関根会長に来ていただきました。まあ、関根会長とはですね、もうどうでしょう、30年近いお付き合いになりますかね。20世紀の終わりぐらいからお付き合いしてますよね。
はい、
で、多少 JR の駅ビルにお店出した頃からのお付き合いで、
はい、
で、私は自称多分トップカの広報担当兼営業企画担当的なことで、逆に関根会長にもトップカのこと知ってるかもしれませんけれども、まあ、今日は、トップカの会長にいろんなお話エピソードを、お聞かせいただければと思っております。で、まずね、まあ、ありきたりのことなんですけれども、まず、なぜカレー屋さんを始められたのかと、まあね、一旦その前はお勤めだったと思うんですけれども、はい、そのカレー屋さんを始めたきっかけというのはちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
なんかやりたかったんだけども、なぜカレー屋かというと、多店舗化を考えてシチュー屋かカレー屋かなというふうなとこから生まれてますね。
そこからやっぱりカレーがいいというご判断だったんですか。
なんとなく。
やっぱりお店独立されるまでは、まあ、お勤めだったということですけれども、
はい、
まあ、どういったお仕事をされたわけなんですか。
もともと大学が工学部機械工学科のもので、一部の鉄鋼会社のに就職して、その研究部でしばらくやってたんですが、どうも勉強好きじゃないし合わないというので、去る結構有名な、国賓も来るような宴会場レストランの1000名規模の会社に転職しまして、そこで営業やってました。
で、そこを辞めてまでカレー屋さんを始めたという、なんか押したものなんかあったんですか。
そこでカレー屋をのチェーン店を提案したところ、もう却下されまして、それじゃ自分でやろうかというふうなところだと思いますね。
うん、まあ、ね、そこはね、独立自衛されるということで、最初はいろいろ前途多難だったかと思うんですけれども、
はい、
最初の頃のやっぱご苦労って結構ございました。
お客さんが来てくれないんですよ。だから昼時多少こうお客さん通るんだけども全然入ってくれない。だからもう自分でね、コックを脱いでテーブル席に座って、うん、いわゆる桜やってましたね。うん、本当に入ってくんない。
あ、
ずっと苦しかったですね。
ああ、なるほどね。で、お店がね、まあ、カレー屋さんということで、
はい、
まあ、何カレーとかよくカレー屋さん、その専門的なものあるんですけれども、まあ、トップカさんの場合は欧風カレーとインドカレーと両方ございますよね。
はい、
それ両方扱うようになった理由というのは何かあるんですか。
なんかね、人と変わったことをやりたいんですよね。それで、当時、まあ、今も少ないけど欧風カレーとインドカレーを両方出す店っていうのはまずなかったんですよ。はい、 じゃあこれやってみようという、ただそれだけですよ
そうですか。それであれですか、その現在ね、あの神田というところにね、うん、まあ、お店構えたいっていらっしゃるわけなんですけれども、まあ、ここの場所もなんか選ばれた特別な理由ってあるんですか？
ありません。
ないんですか？
いろいろ虎ノ門だとか東京都内いろんなところを探して、別にどこというどこに出したいというような気持ちはなくて、もうああって通りがかりでここがいいなって、まあ、とっさの判断ですかね。そんな感じで今のところに決まった。大塚もあったんですよ、
はい、
で大塚に工場で、今のところがいわゆるお客さんを招く店舗というような形を考えて、うん、大塚は工場兼店舗で少しのお客さんでいいやというような2店舗から始まりましたね。
今でこそね、なんかカレー神田がなカレー激戦区みたいな言い方をされて、なんかそのカレーの聖地的な言い方されてるんですけれども、はい、創業当時ってそういったカレー屋さん多かったんですか？
丸っきりなかったですね。
それがなんか集まってきたんですかね。
どういうわけですかね
カレーの聖地になったということで、それで今ちょっと大塚店というお話があったんですけれども、はい、それで、まあ、徳川さんの、ね、独自のやり方で前私、まあ、関根会長に聞いたことあったんですけれども、まあ、なかなかその、ね、ルーを、まあ、別にな場所で作られて、
はい、
それを運んで、カレー、まあ、神田の方では、はい、まあ、二次加工されてというような話だったんですけれども、はい、それはなんかこだわりの部分ってあるんですか？
結局ね、店舗の中でカレーを、まあ、特に1種類ならいいんだけど、うちみたいにいろんな種類のカレーを出すというのはね、で一時加工するって無理で、スペース的に。それで大塚店でやろうと思ったんだけども、大塚店だとニンニクの匂いがね、住宅地なもんでこう広がるんですよ、はい、それでこれじゃいかんと思って、イルマっていうところの畑のど真ん中にカレーの工場を作るようになって、これは多店舗化の狙いもあったんだけども、うんうん、そういう、まあ、スペース的な問題で工場を考えました。
あ、まあまあ、手間暇もかかるっていうこともあるわけですね。
ありますね、
はい、ありました。それでね、まあ私、まあ、その小深さんと知り合ってもずいぶん昔なんですけれども、
はい、
もうすでに繁盛店だったわけなんですけれども、そのきっかけ、なんか切り替わったとこってあるんですか？最初ご苦労されたのに繁盛店だったっていう、
小野和弘さんっていうカレーのいわゆる評論家みたいな方がいらっしゃって、この人に大変お世話になったんだけれども、僕お世話になった人って かなり数知れなくあって、うん、本当にありがたい。その人たちのために今あるようなもんで、うん、でその小野和弘、最初あった店で非常に経済的に苦労した時に助けてくれた人もいるし、うん、でなぜ有名になったかというふうな話だと、その小野和弘さんが本を出して、うん、うちのトプカというのをこう売ってくれたというのが、うん、カレーのなんかいろんな名店の集まりみたいな本を出してくれたのと、うん、それから小野和弘さんが横浜カレーミュージアムっていうのが、うん、当時できたんですけど、その時に全国の7店の店舗の中でうちを選んでくれたというのが大きくて、まあ、それがレトルトカレーの原因にもなって、コンビニで作るようになったし、コンビニからもいろんなオファーがかかるようになったし、そういうことも一因で、ただやっぱり長く続けたということが大きいですね。
私もその、ね、小野さんの著書は読ませていただきまして、
はい、
まあ、お付き合いした頃にどういった方がね、どこか評価されたかということと、それからカレーミュージアムの、ね、お話も聞いておりましたん で、
はい、
でちょうど2000年ぐらいですかね、カレーミュージアム横浜にできたのが。
忘れました
、まあ、多分私が候補を集めてますので私詳しいかもしれませんけれども、はいはい、7店舗 で一番メインのところにトップがありましたよね、はい、入り口のね、
近いいいところだ、場所だったですね。
あの時のインパクトはやっぱすごかったですね。
もうすごい並んだですよね、あの時ね、うん、
ただ私もそのね、トップカーサポートさせていただいたんで、いろいろ調べましたら、当時のカレーミュージアムの、まあ、お土産コーナー、いろんなカレー屋さんのレトルトカレーが置いてあったんですけれども、トップカーのカレーが1位だったと。
あ、そうですか。
いうこと、まあ、会長には、ね、お話してませんけれども調べたら出てきましたね。
当時ラーメン博物館って横浜に
あ
った
。 ありましたね。
あれのなんか似たような形だと思うんですけど、
ね、 まあ、残念ながらね今なくなってしまいましたけれども、はい、続いてればよかったなっていうのがね、はい、ありますけれども、分かりました。それで、まあ、今ね、まあ、繁盛店にもなって、まあ、もちろんね、いろんな宣伝効果もあったかもしれませんけれども、やっぱりそのトップカの店舗運営における、まあ、ポリシーだとか、はい、そういったことにやっぱ共感する方がやっぱり常連となってきていらっしゃると思うんですけれども、はい、お店の運営の上で一番こだわっておられることって何になりますかね。
まあ、料理面で言えば、その僕工学部出身ってさっき申し上げたんですが、はい、主任教授が君たちは万能だよと言われて、そういう発想の中からカレーが何ていうんですか、理数学的な要素が組み入れられて、この公式とこの公式を合わせると答えが出るみたいなものがあって、それで当時ねインド料理とか中華料理とか、うん、はい、フランス料理とか日本料理とか壁があったですよね、
はい、
で決して交わらない壁がお互いあって、これはいかんなと、で壁を取っ払ってみようということで、うん、うちのカレーのこだわりはフレンチ要素も入ってる、はい、和食要素も入ってる、うん、いろんな要素を組み入れて作り上げているものが多いんで、うん、それがこの味を作り出した一つの要因かもしれないし、うん、もう一つのこだわりの運営上としてはね、適正価格ね、
はい、
決してこの儲けすぎない、
はい、
お客さんとそのなんて制作者のちょうど中間路線ぐらいで適正価格を決めるというのは、これは大きな問題じゃないかと、うん、
はい、
そんなようないろんな要素がありますね、うん、
まあ、私もね、特別カレーマニアっていうわけじゃないんですけれども、やっぱり日本人ですから、はい、日本のまあ、ね、カレーというのは日本食っていう、まあ、日本人の国民食になってますけれども、で私も、やっぱりね、まあ、家庭でいろいろカレー作るカレーもありますし、それからまあ仕事でね外出てるときに、某牛丼チェーンのカレーが非常に安くて、でそれよく食べてたんですけども、それが美味しいと思ってたんですね、
はい、
それで初めてトプカに行ってカレー食べたら全然違うなと、
はい、
こんなあったんだっていうか、やっぱこれ専門店なんだなということで、やっぱり味覚変わりましたね。
そうですか、
だからもう味覚が抜けた、その後にそのチェーン店さん行って食べても全然ね、まあ、美味しくないんですよね。だからその、ね、関根会長がこだわっていらっしゃるのが、その例えば欧風カレーでもね、なんか作り方が、
はい、
そのエビカレーだとか野菜カレーだとかポークカレーだとか、はい、それごとにベースのルーごとに味が変わるっていうのをおっしゃってましたよね、
はい、
それってやっぱり大事な要素ですよね。
結局ね、ただエビカレーでエビをただぶっ込むだけっていうんじゃ、やっぱりソースの味自体がエビにならないといけないというような発想がありましてね、はい、だからエビの頭で取った出汁をね、うん、もうそのエビカレーのソースには入れて、うん、それにエビと調合させるというふうな、そうするとこうエビの味が生きてるし、こう一つのカレーになるわけですよね、うん、そういう意味ですね、
うん、そういう意味ではね、かなり手間暇がかかるわけですよね、
はい、
でね、イメージとしてはカレーって比較的その例えば家庭なんかで作るとね、まとめて家族のもの作って、はい、でまたあるいはその立ち食いそば屋さんでもカレーあったりしますけど、はい、要するに出来上がったカレーを注ぐだけ済むようなものとか、あるいは何か乗せればトッピングになるというケースで、はい、まあ、ファーストフード的な、ね、捉え方もあったんですけれども、やっぱり専門的な、ね、味となるとそこまで手間暇かけないと、
はい、
やっぱ味が出ないと、はい、いうことですよね。
まあ、ただ家庭のカレーも美味しいしね、うん、
はい、
その専門店のチェーン店のカレーもねそれなりに美味しいしね、うん、やっぱりカレーでまずいってのは珍しいですよね。
で、まあ、その味の違いこだわりっていうのがあるわけで、
まあ、まあ独自のねこだわり、まあ、それが受けてるか受けてないか別にして、はい、やっぱりそういうこだわりっていうそういう気持ちがね、
うん、
まあ、出てきちゃうんですよね、
はい、やっぱり、ね、このこだわりに惚れたお客さんが、まあ、常連として、まあ、何十年も通っていらっしゃるというわけですよね。
そういう方もいらっしゃいますね、はい、
それとね、まあ、トプカのその特徴として、なんか夜赤ちょうちん下がりますよね、
はい、
で居酒屋さん夜なはってるわけなんですけれども、はい、これは何杯なんかきっかけあったんですか。
酒が好きなんですよね、はい、と同時に夜ってうちの前っていうのはお客さんの通りが少ないのと、 それから夜っていうのはやっぱりお酒と、いわゆる食事というのがもうミックスされた形が好きなので、はい、では居酒屋かと。で最初はもう簡単な居酒屋だったんだけど、今はもう市場で魚を、うん、わざわざ自分で仕入れに行って新鮮な魚と、うん、最後なんかみんなラーメン食べて帰るような人多いですよね、飲んだ後、
はいはい、
それをうちで最後カレーで締めて帰るって人も多いわけですよ、はい、うん、それで一つメインの品を作らなきゃいけないっていうんで、うん、マグロをね、
はいはい、
本マグロをもう極端に安く、うん、あのメイン商品として売り出したら、はい、それがもうヒットして、
はいはい、
カレー屋だけどそのうちのマグロの中打ちを食べに来るって人が居酒屋のほとんどになって、
はい、
こんだけあのなんていうか入れないぐらいのお店になったっていうのは、うん、その影響があると思うんですけど、うん、結局今の質問であれば酒が好きなんですよ夜はやっぱりね、食べるだけじゃなくて酒と食べ物っていうのが一体化しないと僕は満足しないんで、はいはい、その辺だと思いますね、はい。
ちょうどね、マグロの中落ちのお話ありましたけれども、はい、よくあの、ね、飲食店に検索されて食べログってありますけど、はい、それ見てたらもう出てきたんですよね。ああトップかマグロの中落ちおいしいって、はい、カレー屋さんなのにっていうのは出てたんですけれども、はい、それでね、その食べログさんがね、あのいろんなの飲食店、業界で、まあ、なんか22万ペ ー,、ページビューって言うんですか、1億人近く見てるサイトなんですけれども、はい、いいことも悪いことも書いてあるんですけれども、そこでいろんな、ね、業種の例えばカレー専門店100名店とかラーメン100名店、餃子100名店、ピザ100名店とかいっぱい出てくるんですけれども、はい、それでね、トップさん、まあ、私ちょっと広報的な調査してますので、5期連続、表彰されてるわけなんですね。絶えず上位にあるわけなんですけれども、その辺についてはどう思いますか。あと一般の方の採点がこういう評価になっているということで、
あまり詳しく知りません
上位にあるということはどう思われますか。やっぱり支持されてるからっていう、
なんでか分かりません
でもまあね、一般の方 の,、まあ、の評価がこういうふうにつながっていると、
ありがたいです。
ですからまあそれを、ね、別にこびてそのなんか表彰されまったという店に出されているわけじゃないんですけれども、まあ、あまりご関心ないかもしれませんけれども、やっぱりその支えている方もいらっしゃるということで、そういった評価を、まあ、年々少しずつ順位上がってるんですね。5回連続表彰されているんで、
ちょっと話変わるかもしれないんだけども、もともとお客さんに沿った味を作ろうという気持ちは全然なかったわけですね、はい、だからお客さんからこれちょっとどうじゃないかああじゃないかって一切聞き入れなかったですね、はい、それで自分の味を信じてやってきた結果だと思うんですけども、だからお客さんの意見に沿っていろいろあっち行ったりこっち行ったりするっていうのは僕はあまり店としては良くないんじゃないかなと、うん、やっぱり自分を信じないと、
はい、
ただお客さんから今日美味しかったよって言うと明日作る意欲が出ますよね、うん、
やっぱりその信念がやっぱりリピーターさんを導いて今までねずっと続いてきてるというところにつながると思うんですけど、
ね、食べログさんありがたいですよね
でももうきついことも書いてますよね
よく批判めいたことが、うん、いろんなネットにこの、うん、書かれるんですけども、はい、そういう人間を注意しようとしませんね、
はい、
作る側もあるしお客さん側も全てがいいお客さんとは僕は思っておりませんので、はい、やっぱりお客さんの立場の難しい話があるけどいい女性いい男性を見つけるにはレストランに行きなさいと言うんですよ、はい、なぜかというとその店の人に対する態度で相手の、
うん、
気持ちがよくわかると、はい、それから一緒に運転する人であれば一緒にドライブしなさいと、そうすると相手がいかにね気持ち優しい人であるか、はい、運転を見るとわかると、
はい、
相手が他の車がこうしてほしいっていう時に譲ってあげるとか、うん、そういう姿勢がある人はいいよと、
はい、
だから恋人を見つけるのやレストラン行くのと、はい、車に乗るって全然余分な話したんですけど
まあ、そういうのがねやっぱりどんなものを受け入れるっていうまあ包容力もありますし、それがやっぱり今までのお店の繁栄につながっていると思うんですけれども、でやっぱりカレー好きの方ってねやっぱり日本人は多いんですけれども、 まあ、例えば今後ね、例えばカレーショップ始めたいなっていう人に対して何かアドバイスってございますか？
やめた方がいいよと苦労するからやめた方がいいよと、
はい、
ただね、
ええ、
やるならお金をかけずに、
うん、
人件費もかけずに、
はい、
というふうな方法を取れば、
はい、
間違いないよと、
はい、
いうふうな気持ちはありますよね、
はい、ありました。ちょっと ここでちょっと前半終わりまして、後半ね、今ちょっと触れたお話について、後半お話したいと思います。はい、後半なんですけれども、ちょっと前半でね少し触れましたけれども、まあ、カレー屋さんやりたいということのお話をしたんですけれども、まあ、実はね、私は関根会長とお付き合いが長いんで、ね、2014年頃からの話なんですけれども、自宅でカレー屋さんどうですかみたいなお話がねちょっと当時出てまして、
はい、
で私勝手にね、まあ、自宅だからリビングでやったらどうか、リビングカレーみたいな言い方したんですけれども、まあ、ちょうど当時ね、なんかその定年退職後に、なんか2000万なきゃ生きていけないだとかいろいろ出てたんですけれども、
はい、
でまあ、今後ねそういう、まあ、特にまあ定年退職後にどうされますかとか、働き方だとか今生き方だとかいろいろ出てたんですけれども、でちょうどそういう発想が出たっていうのはなんかきっかけあったんですかね？
ね、うちの近所にねお蕎麦屋さんがあるんですが、でどうして分かったかっていうと、歩いてる電信柱にね矢印があるんですよ、お蕎麦屋さんって。で電信柱をたどっていくと、民家の住宅地のなんか入り組んだところにそういうお蕎麦屋さんがあって、それかいわゆる一軒家ですよね。で入ると和室のいわゆる8畳か10畳間ぐらいのところに、いわゆるどうなんリビング的なところにテーブル組んで、蕎麦屋さん自分のお勝手で蕎麦作って売ってる。これが非常に美味しくてね、あ、やっぱりこういうような商売もあるんだということで、その自宅を店にするといいなというふうなところですよね。
まあ、お金もかけずに、
かけずに
ということですよね。やっぱその定年後はそのなんですか、無理をしないだとか、
そうです、
自分のやりたいことをするだとか、儲けるとかそういうことじゃなくて、
はい、
生き方ですよね、ですからちょうどね、まあ、今年金の話もちょっと出てますけれども、標準的でねサラリーマンの方で、今月額でもらえるのは23万24万ぐらいらしいんですけれども、で生活していくにはやっぱり最低限でもやっぱそれぐらいの、まあ、お金が必要だと。でゆとり持つにあと10万以上は足さなきゃいけないというので、
はい、
それに合ったねちょっと働きができたらばということもあって、で今ね、もう今70歳定年みたいな話もね世の中出てますけれども、定年後のね仕事のランキングというのをちょっと調べたんですけどね、
はい、
でまあちょっと2つ調べたんですけれども、1つでは警備員、
はい、
で商業施設、学校などで勤務して施設を守る仕事ですと。で2番目が運転代行とかタクシーの運転手、
はい、
で3番目がマンションの管理員、
はい、
で4番目がガイド、観光案内、まあ、これちょっと、ね、趣味的なことを、ね、できるような仕事なんですけれども、で5番目が在宅仕事、要するに自宅でできる仕事と、
はい、
いうのが出てたんですけれども、でこんな生き方は皆さん、ね、お考えになっていると思うんですけれども、で今ねちょっとそのご自宅で、カリアなんかどうかっていう話出ましたけれども、まあ、それを逆にやりたいっていう方が出てきましたら協力とかしていただけるんですかね？
まあそうですね、ルー提供みたいなものは工場がありますんで、
はい、
できると思いますね、
まあね、ちょっと生き方もね今後変わってくるし、もう高齢化社会にもなりますし、ね、どういう生き方をするかということ で、まあ、今ね昨今ではもう物価がどんどん上がってますし、
はい、
どんどんね、苦しめられている、まあ、生活厳しくなってきているなという中なんですけれども、やっぱりそのお金の問題だけじゃなくて、まあ、ゆとりのある暮らしということですよね、はい、でそのお蕎麦屋さんもやっぱりあれですか、結構人気店みたいになってるんですか、そこ近所
なってましたね、
うん、
もう今はなくなっちゃったで残念なんだけど。
なくなっちゃったんですか。
まあちょっと、うん、年齢のせいですかね。
ああ、まあそれはね。でまあ、これは、ねまあ、都市部、まあ、東京とか、ね、都市部だけじゃなくて、はいまあ、地方都市もありますし、はい、いろんな、まあ、限界集落と言われている場所もありますし、はいでまあ、私、まあ、単純に勝手に思ってるんですけれどもそういう飲食店ってやっぱりねあの私、まあ、リアル店舗最高って言い方をしててリアルなお店の話をしてるんですが、はい、飲食店って絶対リアルでしか存在しないっていうものなん で、はい、でそういったあの人が集まる場所として本当に限界集落みたいなとこだったらそこの例えばカレー屋さんがあってそこに、ねまあ、人が集まってきて、
はい、
で今日元気にしてるかなとかあのコミュニケーション取れる、はい、そういう場合になればいいかなと思ってるんですけれども、はい、どう思われます関根会長そんなのは、
まあ、分からないけど、うんまあ、そういうこともあるかもしれませんね、うん
なんか地域のコミュニティみたいな形になればなとは思うんですけれども、
うん、っていうかそのカレーを作るそれをお客さんに喜んでもらうっていうそのコミュニティもさることだから そこが主じゃないかなと思うんですけど、
ね、ああ作るものね、ええうん、やっぱり自分の生き方ですよね、ええ、どういうふうに
食べてもらう喜びっていうか、はい、だから定年退職してねなんかまた時間に拘束されて、うん、誰かにこう気を使ってあの仕事をしなきゃいけないっていうのはどっちかというと自宅は自由じゃないですか、
はい、
そういう良さってあるんじゃないですか、
はい、そうですね分かりましたじゃあ本当貴重なお話ありがとうございましたじゃああとちょっとエンディングの方に、つなぎますはい本日は、カレー専門店株式会社トップカ会長の関根康弘さんをお招きして貴重なお話を聞かせていただきました、関根さん本日はいかがでしたかテレビとかねラジオあの雑誌の取材多いんですけどラジオって初めてですかね
そうです ね
どうですかテレビとか比べて
緊張しました
緊張ですまあ正直ね、まあ、ちょっと編集ができない内容でやってますんで分かりましたであのこの番組ではですね、まあ、リアルに店舗を経営されている経営者の方や、まあ、リアル店舗のビジネスに関わる、まあ、多彩なゲストの方をお招きしてご紹介しておりますでまたあの、まあ、この番組に対しては、まあ、今ねあのお聞きになっている、まあ、リスナーの方、この番組に出演したいだとかご希望の方は、番組のホームページまでご連絡くださいでまたね番組に対するご意見、質問事項ございましたら番組のホームページの欄がございますので、ここに何でも書き込んでください。はい、それでは本日は、カレー専門店トップカ、会長関根康弘さんにお越しいただきました、誠にありがとうございました
ありがとうございました、
それではまあ今後もですね、多彩ないろんなゲストの方をお招きしますで先ほど申しましたようにリアル店舗のビジネスに関わる方以外でもそれにまあ関わっている方経営の張っている方、まあ、いろんな方もいらっしゃいますのでそういった方々をお招きして、まあお話をお聞きさせていただこうというふうに考えておりますのででまた、ね、今後の計画としては、まあ、店舗だけじゃなくて、アート作家の方要するに自分の作品を作って、それを、まあ、自ら販売しているという方などもいらっしゃいますのでそういった方々にも来ていただいて、まあ、お客様の関わり方だとか、まあ、ビジネスについていろいろお話しいただこうと思っておりますので、これはこれでまたお楽しみにしていただければと思います。はい、それではちょっとまた時間余ってしまいましたけれども皆さんまた来週本日はありがとうございました。